みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、倉田かなです。みんなを笑顔に、和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどのようなお話でしょうか？
はい、今回はですね、和歌山県が脱炭素っていう新しい、はいはい、その取り組みをですね、やっていくというお話をしたいと思っています。
お願いします。
よく私いろんな方にお話しするんですけれども、はい、昭和の時代、
はい、
昭和の時代っていうのは高度経済成長ですよね、
はい、
そして、当時でいうと石油を燃やして、
はい、
石炭を焚いて、ともかく経済成長、市場主義 で実際その通り高度成長したわけですね、
はい、
そんな時は、和歌山県は山が8割、
はい、
それから半島でアクセスも悪いですし、大きな企業もそんなにたくさんない、
はい、
当時でいうと住金、花王、今のエネオスというような形だったんですけれども、はい、だからちょっとね、僕らの世代はね、
はい、
おじさんの世代は、昭和のおじさんの世代は、ちょっとコンプレックスがあるんですよ、
は
い、経済が遅れてるっていう。
そうなんですね。
なんとなくで、県民所得とかね、比べると沖縄県がビリで、その次は宮崎県で、その次は和歌山県みたいな、はい、それで当時吉本新喜劇なんかではね、
はい、
お前和歌山か、近畿のおまけって言われて
それひどい。
いや、だからもう子供の時も近畿のおまけって刷り込んでたんですね、
はいはい、
ですけど、もう令和の時代になって、もう石炭を焚いたり石油を燃やして経済成長しちゃいかんと、
はい、
CO2 出したらいかんってなっちゃったわけですよね、
はい、
完全に180度世界が変わった、はい、世界観が、でそうすると8割の山が、
はい、
これ木を切って植林すれば少し書類仕事は必要ですけど、カーボンクレジット、
はい、
J クレジット持ってったら売れるんですね、お金がもらえる、
はい、
これ宝の山になってしまったわけですね、はい、そして、海と山と川があるサステナビリティのある、はい、バイオマス発電もできますし、これから洋上風力発電もできますし、今でも風力発電太陽光ありますけど、はい、ともかくその、脱炭素になった瞬間にですね、あれ、これ和歌山行けるやんみたいな感じなんですよ、
はい、宝の山ですよ、
宝の山です、はい、でよく陸上競技のね、長距離1万メートルとか、
はい、
あれトラック走ってますやん、
はい、
でビリの人が一番に見える瞬間あるじゃないですか
、はい、
周回遅れってや
つ、何周回ってるのかなという、
分からんから周回遅れでね、
はい、
ビリの人が一番に見える、はい、でまさに和歌山は経済成長市場主義の時は周回遅れだったかもしれないけど、
はい、
それが本当の一番になれるチャンスが来てるわけです、
はい、
でそれを県としても、
はい、
脱炭素の企業の誘致とか、
はい、
いろいろやってきたんですけども、
はい、
今回ですね、実はエネオスという、
はい、
有田市にある石油精製の大きな会社が、
はい、
まさに今年石油精製事業をやめてしまうんです、
はい、
でこれが少し前に発表された時は、私も国会議員でしたけど、はい、結構ショックだったし、
ショックなニュースでした
なんです、
はい、
有田市の方もそうですし、
はい、
社員さんだけでも500人ぐらいいらっしゃるし、
はい、
取引先もたくさん、有田市の中の GDP のかなりの部分をエネオスさん関係で生んでましたから、ショック受けたんですけど、
はい、
結局エネオスさんの方で方針決めていただいて、
はい、
石油精製はやめるけどサフっていうんですね、 SAF、はい、サフっていうのはね、廃油から航空機燃料を作るその商品のこと、はい、これを作る工場にしますと、
はい、
再生航空燃料、
はい、
いうことになってくれたんですね。そうするとこれって最先端じゃないですか。
そうですね、
まさにリサイクルにもなるし、廃油を再生航空燃料にする、
はい、
もう脱炭素のすごくいい事業になります、
はい、
ただ廃油っていうのも限度があるわけですよね、
はい、
でそれをおそらくそれが足りないとバイオマス、木材とかですね、草とかそういうバイオマス植物由来のもので作るってこと、それでも足りないというのは、JAL もANAも発表しましたけども、SAF をたくさん使いますってもう宣言してるんですよ、
はい、
航空会社は。それはもう世界の流れなので、
はい、
そうすると足りない、はい、でそうなるとその先はですね、二酸化炭素と水素で合成燃料っていうのを作る技術があるそうなんです、
はい、
今も実証実験してまして、で二酸化炭素、悪者の二酸化炭素と水素で合成燃料を作って、 これを使って、水が出てくるんですけど、はい、これもものすごい再生可能エネルギーなんですね、はい、でもしそれが有田のエネオスの跡地に来たら、うん、超イケてるわけですね。
そうですね、
で、うん、あのまた私エネオスの社長さんのところにお願いに行ってくるんですけど、はい、今のところエネオスさんはどこでやるとは宣言してないんですけど、はい、和歌山も対象にはなりますよと、はい、言ってくれてるんで、ぜひサフと合成燃料の基地にしていきたいなと思っています。これこの間エネオスさんが発表してくれましてね、はい、関係の有田市も海南市も、はい、我々和歌山県も歓迎をして、はい、いろいろ協力しますと、はい、いうことを言わせていただいたんですね、
はい、
でそれでもですね、あの広い工場なので、うん、まだ少し土地が残りますので、はい、これは県としてですね、企業誘致の、あの担当者がいますので、はい、これもできれば脱炭素、うん、まあ電池の工場がいいのかですね、はい、あのいわゆる脱炭素の関係につながるような企業を誘致したいなと思って今頑張ってるところなんですよ、
はい、
でそうしますと、ちょっともう一つはですね、一番大事だったのはそのエネオスさんが工場を止めてしまうと働く場所がなくなるだろうという心配が一番あったんですけれども、はい、このサフの事業をしてくださることによって、今ある石油精製の工場の整備とか、はい、あるいは場合によってはその土地とかあの土壌を汚染してるかもしれないので、はい、そういう後始末だけでも、うん、まあ、あの2年ぐらいは雇用は維持されるんですけど、はい、さらにサフがあり、で合成燃料を作るようになったらもっと人手がいるかもしれない、
はい、
そういう意味であの、有田地域の雇用は完全に守れると、うん、いうことをなってきましたし、はい、それはもう一番大事なこと
ですね。はい、そうですね。
そう、まあ有田地域の経済もしっかりと、うん、維持されるということです、はい、それからさらにですね、県としては今も御坊の方でバイオマス発電がスタートするわけですけども、はい、洋上風力発電も関西電力さんがこれから調査に入るということです、はい、それからさっき言いましたあのカーボンクレジットですね、
はい、
山はこれほっとくだけだとダメなんです、
はい、
木を切って新しい木を植えて若い木がたくさん CO2 吸ってくれますもんです、
はい、
それでカーボンクレジットになる。で山を整備するために県としては林道を整備して、うん、これまで20年ぐらいほとんどやってなかった林道整備もきちんとやって山を蘇らせて、
はい、
ともかくあの脱炭素はもう和歌山やねと、
はい、
最先端で、ああ最先端やねっていうようなことを実際やっていきたい、
はい、
そうするとさっき私が子供の時にね、うん、あの経済成長至上主義の時に近畿のおまけと言われてね、はい、和歌山の子供が傷ついたのと真逆でね、はい、脱炭素の時代に子供たちがね、
はい、
いや和歌山って知ってるって、もう脱炭素だったらナンバーワンやで、うん、いけてるでっていう誇りを持って、はい、ちょっとブイブイ言わせるように、
はい、
なるといいなと、
はい、
思っています。
そうですね、
でそれもね全体に大きな戦略を作らないといけないので、
はい、
今あの県の方で、和歌山資源自立経済ビジョンっていうのをこれから作ろうかなと思って勉強会を始めてましてね、
はいはい、
これはあの、まあ、和歌山の有識者の方を中心に、はい、メンバーに集まっていただいて、あのよく循環型経済っていうじゃないですか、
はい、
例えばあの江戸時代の日本って 100% リサイクルしてたんですね、
はい、
100% ですよ、
はい、
全てを無駄にしない。例えば当時はあの水洗トイレありませんから、はい、おトイレのもシニオは全部 100% 回収して売ってたんですね、うん、農家の方に、
はい、あ、肥料として、
肥料として。それから花紙なんか、紙がすごくあれだったから、はい、花噛んだ紙干してまた使うとかね、はい、これはちょっと衛生的にどうかなって私は思うんだけど
そうですね、
もうね 100% リサイクルしてたのが江戸時代の日本なんですよ。
うまいこと循環してたんですね。
でそれはあの今こそ大事で、
はい、
その循環型経済、はい、まあ、英語で言うとサーキュラー、サークル循環、
はい、
サーキュラーエコノミーって言うんですけど、あんまりカタカナ使う方がいいんで、循環型経済を和歌山でやっていこうじゃないかと、
はい、
でそれで企業の方にも参加していただきましてね、
はい、
和歌山の経済人の方とか、はい、あの大学の先生とか、またあの、まあ、廃棄物関係の事業されてる会社の方とかに加えてですね、
はい、
花王さん、
はい、
それから関西電力さん、うん、さっき言ったエネオスさん、
はい、
それから、ペットボトルの回収なんか大事なんで、はい、サントリーさんにも貼っていただいてね、
はい、
あの勉強会してます。
あ、
でここでその循環型の経済の 和歌山の強みを生かしたですね、はい、提案をしていきたいと思っています。でさっき言いました、はい、サフを作るとか、
はい、
あるいはいろんなバイオ燃料ですね、うん、バイオ燃料を作っていく、バイオエタノールもそうですけど、
はい、
それからやっぱりプラスチックの問題ってすごくあるじゃないですか、
はい、
ウミガメがね、
そうですね、飲み込んじゃって、
そう、
はい、切ったら呼吸できなくなるとか、
ビニールのレジ袋出てきたとかって、
はい、
ペットボトルとかね。それで和歌山県庁は実は給水スポットを2つ作ったんです、
はい、
私がお願いして、
はい、
で県庁に県民コーナーってあるんですけど、はい、そこに1つ、
はい、
それから南館って別館があるんです、うん、その南の館にも1階に設置しまして、
はい、
でまあ、基本的には職員さん、はい、みんな水筒持ってきてるんで、私もそうなんですけど、はい、
うん、
すぐなくなるんですよね、
はい、
でせっかく水筒持ってきてるのにペットボトル買って入れ直すって変じゃないですか、
うん、そうですね、
だから冷水が出るようになってて、
あ、
はい、で皆さんものすごい職員の方が使ってくださって、
はい、
最初だから県民コーナーだけだったんですけど、
はい、
利用者が多いんで私も1日1回給水してるんですけど、
はい、
作ってくれっていうのがあって、南館も作ったんです、
はい、うん、
まあ、そういうことでプラスチックごみ問題も、
はい、
県として取り組む、
はい、
でそれはともかくサントリーさんなんかは企業関係なくね、
はい、
別の会社とも組んで、
はい、
できるだけ完全なリサイクルをしたいとおっしゃって、はいはい、まあ、我々はできるだけもうペットボトル使わないようにしようじゃないかっていう、
はい、
やってるんですけどね、
はい、
でそういう和歌山版の循環型経済のモデルをを作る、サーキュラーっていう、まあ、循環の和の中に、はい、和歌山の和なんで、
あ、そうですね、
和歌山の和なんですね、はい、だから、廃食油とか天ぷら油の跡とか、はい、あるいは農産物の残りとかね、
はい、
そういうもの、あと当然廃プラスチック、
はい、
そういうものをどうやって循環していくかということですね。で、花王さんが入ってくださってるのは、
はい、
花王さんが今一番研究してるのが二酸化炭素を閉じ込める技術を、
はい、
和歌山の研究所で研究してくださってるんですよ。
おー、
だからここもあれだし、はい、それからこのメンバーには入ってないんですけど、日本製鉄さんも実は水素で鉄を作るっていう技術に挑戦されてるわけですよ、
はい、
でそうでなくてもものすごい脱炭素の努力を今でもやっていただいてるんですね、
はい、
割と脱炭素の優等生なんですね、
はい、
世間のイメージとは別で、だからできれば将来的には日本製鉄さんにも入ってもらって、
はい、
和歌山を挙げて循環型の環境経済を作っていきたいと思います。
わかりました。今回はエネオス和歌山製油所のお話から循環型経済についてのお話を伺いました。ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしております。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は倉田香奈でした。